どうも、ガラです。
磯です。
今週は2020年第45号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、先週がタイムパラドックスゴーストライターの最終回だったので、追悼企画等も行いまして、まあ、そちらの方も含めて皆様からいろいろとコメントをいただきました。
そうですね。いっぱい企画を見てくれた人みたいで、ありがとうございますって感じでしたね。
そうですね。結構、本当に収録してる最中は、もう、すごい、心が異次元に持っていかれましたが。
はい。
うん。意外と聞いてみたら、まあ、聞けないことはないなという感じがありましたよ。
お互い頑張りましたね。
まあ、そうですね。僕の、ミスさんの言う、こう、話に対する僕の想定が全然違いすぎて、うまく対応が取れてなかったのが、なかなか、こう、良くなかったですか？
うん。
リアクションとして良くなかったですが、でもまあ、皆さんも聞いていただけたようで、まあまあ、ありがとうございました。
そうですね。
そちらの企画の動画の方にもコメント等をいろいろいただいて、まあ一緒に追悼しているような気持ちになって大変ありがたかったですが、まあ、ストレートに面白くなかったというコメントともあって、あ、申し訳ないという。まあ逆に面白かったと言ってくださってる方もいて、それにはちょっと救われる思いがしましたね。
そうですね。
といった感じの、企画動画等をやりました。あと本編の方でももちろんタイムパラドックスゴーストライターにはたくさんコメントがついていました。という形で、では本編動画の方のコメントを見ていきますと、序盤のコメント返しに対するまた、反応として、何かバーンザビッチに関するお話、まあまあ皆さんももっと読みたいなということを応援していただいたりですとか、あと僕は、バーンザビッチ久保先生に対するコメントとして、演出カタログという表現を褒め言葉として受け止めていたんですが、あれは、ストーリーがないという皮肉らしいですね。
まあ、でも、そんなことないと思うけどね。
いや、まあ、確かに一時期、ブリーチは揶揄されてるところがありましたから、その中身が全くないというか、ストーリーが全然進まないけど、とにかくもう、演出のかっこよさだけで読めるという、僕的にはそれはもう、ものすごい才能だし、面白みだったんですが、なんでしょう、価値だったんですが。でも、まあ、確かに、少し揶揄されてるところありますよね、昔。
そうだね。まあ、俺もそれに関しては本当に、何言ってんの？毎回、久保先生の演出が見れるなんて、幸せやんって思ってるよね。
そうですね。全然それだけで結構満足感あったりしたんで、演出カタログというのも、ある種すごくこう、見本になるような、お手本になるような、そういった演出が散りばめられている、並び立っているというような形で、まあ、褒め言葉的な印象で受け止めたんですが、まあ、皮肉的な意味もあったりするらしく、その辺で、ちょっとこう、視点の違いが感じられて、ああ、なるほどなという感じもありました。あとは結構、スクナーさん、マキマさん、あとまあ、無残さん論争みたいなところで、皆様結構、こう、悪役が元気な雑誌、ウィークリージャンプという形で、皆様それぞれに結構、悪役に関する意見、感想等を述べていたりしましたね。
そうですね。まあまあまあ、闇が輝けば、光も強くなっていくはずなんでっていう。
あ、そうですね。いや、それはもちろん、なんか、ヒーロー側が立つには、お話として成り立つには、やっぱり敵側、対立軸の、その、強さ、印象の強さ、魅力みたいなものは欠かすことができないと思いますから、そういう点で、まあ、少なしがらきまきまさん、悪役が生き生きしまくってる、強い、かっこいい、すごい悪役がちゃんと成立してる、各作品というのは、やっぱり作品自体の魅力もすごく厚みがあるなと思いますよ。
で、まあ、そのまま、まあ、あれですか、ジェンストーマンのコメントとかね、
はい、
行きますと、ね、もう、マキマさんがずっと笑いをこらえてるんだろうなっていうコメントに対しては、確かにそうなんだよなっていう。で、あれ見ると本当にな、マキマさんの印象、がっつり、もう、一巻からね、ジェンストーマンとか見直していくと、がっつり変わるからねっていう。
はいはいはい。確かに。
これでずっと笑いこらえてると思うと、なんか、すごい憎さらしくなってきたなって思って。
なるほど。確かにちょっと読み直してみたら印象変わりそうですからね。
うん。
うん、ちょっと読み直してみたい気はしますが。まあ、マキマさん、おかしみみたいな薬としてる感じはずっとあったような気がしますね。
ああ、ありましたね。
その内面的にそういう要素はあったんだろうなという気がしてきますね。
うん。
ある種、その、マキマさんの計画通り、思惑通り、思った通りにデンジ君が動いている時にも、少し、こう、薬とした愉快さとか、そういったものはあったのかなと、とは思いますね。
うん。
まあ、あれほどの爆笑をこらえてたとは思いませんが。
そうだね。
あれはもう、この後に及んで、これって夢って言って、マキマさんに問いかけてくるデンジ君のその、なんでしょうね、その感じに対して爆笑してたんだって。まあ、そこに至るまでは、そうでもなかった。そこまでではないんじゃないかという気がしますけどね。 あとは先週から新連載が始まった、ほの見える少年に関して、まあもっとホラー寄りかと思った。うん、まあ確かにホラー寄りかはかなりポップな感じではありましたね。
そうだね。
ヌーベイよりかは全然ポップでしたね。
まあ、四ツ谷先輩の怪談とかよりも、の方がもっとホラーでしたね。
ああ、まあそうですね。今ちょっと、このご時世に、令和のこの時代に、ホラー漫画の基準としてヌーベイを出すことに対してちょっとためらいはあったんですが。
うん。
まあ四ツ谷先輩にしても、だいぶですけどね。
そうね、まあ、打ち切りだし、ね。
まあ、昔の作品と言っても差し支えないぐらいの昔にはなってしまいましたんで、まあ、そういう点で言ったらやっぱりホラー漫画の系譜っていうのはかなり途絶え途絶えな感じですね。
うん、
なのでまあやっぱりその辺はジャンルとしてあまり需要がないのか、まあほの見える少年もそんな、まあ、ホラーっていう感じの作品ではないで感じですね。もっとエンタメアクション寄りな感じでしたね。
そうですね。
まあ、薄味、既視感、とりあえず3話まで期待といった形で、まあ、確かにぶっ飛んだ作品ではないですからね。
ぶっ飛んでるのはね、ほら、前もちょっと言いましたけど、御霊セキュリティとか、あやかしトライアングルで、同じような系譜の変化器は出してるんでねっていう。
まあそうですね。まあ、あっちまで行くとギャグ漫画ですが、まあ、真面目な、アクションものとかそういうものに関しても、まあ、チェーンソーマンとか、ああいった、なんでしょうね。やっぱり、一種異様な感じの作品ではないですからね、別に。そういう点で、まあ、かなり王道を堅実にしっかりとやっているような感じの印象の作品なので、まあ、序盤は様子見、今後の展開が楽しみっていった感じのリアクションになるのは、まあ、そうだよなという感じがいたします。あとは、先週、ドクターストーンに関して、ルーナちゃんが意外と、奥方、制裁ポジションあるんじゃないか。じゃあ、コアクちゃんは何だろう。コアクちゃんは相棒キャラじゃないかっていうようなことを僕が言って、まあ、ミスさんはそれをネトラレと表現しましたが。あれに関して類例として、織姫とルキアの例を出していただいた方がいて、それはなんか、ああ、いい例えだなと思いましたよ。
まあ、でも、それともまた違う気もするけどね。
制裁と相棒という感じの、まあ確かに、コアクちゃんの側が何か相手となるような男性キャラがいるわけではないですからね。と思いますが、まあ、個人的にはまあいい例えだなと思いましたよ。そういう意味で、ネトラレではないんじゃないかと思ったんですけど、僕は。
なるほどね。
意外と真面目にその辺のキャラクター関係性はあり得るんじゃないかと、いろいろと期待しながら、想像しながら、妄想しながら読んでますよ。あとは、チェンソーマン。食事を与える与えないで上下が決まった感じ、フード理論と、食べ物によってキャラクター性とかを表現する話とか、フード理論と、いろいろとよく言ったりしますが、確かにあそこの朝食、本当にあそこの食事のシーンはヒヤッとする、先週も言いましたが、すごい衝撃的なシーンでしたからね。
そうですね。
といった点、やはりその点とかもコメントをたくさんいただいたりとかしていました。あとは、二来家内のコメント。マリーの時も展開が右往左往していたような、という形で、マリー、前作、田村先生の前作においても、ジャンルが一体何ジャンルなのか全くわかんない作品だったのも批判に出している方もいましたが、あれに比べたらまだ全然、二来家内はバトル寄りの展開が最初からずっとあったので、ずっと続いていたので、まあ、順当な展開のような気はしますけどね。
そうですね。ただ、わかんないのは、いいですよ。田村先生、漫画ですか？
まあ、そこは通底するものがありますからね。一貫して田村先生らしいテイストというのはずっとあるので、まあ、それがまず基本にあった上で、その表面にどういう形で表出してるのかっていうところに関しては、まあ、個人的にはまあ、今回はマリーさんの時ほど、前作の時ほど、僕は戸惑ってはいないです。あとはまあ、呪術廻戦、福間水氏に関して、ネタバラ姉妹の表現としては露骨なので疑ってる。本当に料理ネタなのかどうか。あそこに関しては僕も結構疑いがありますね。
まあ、そうだね。まあでもなんか別にこのまま料理人ネタでね、蒸したり揚げたり、串刺ししたり引いたりとかしてもいいよっていう。
っていう、本当に料理っていうものにちなんだ能力っていうのも全然それはそれで面白そうではありますが、あえてそこをミスリードにして何かやってくるんじゃないかっていう疑いは確かに残してる感じがしますよ。
まあ、そしてね、本当にコメントでもね、もう、ワニが去っても地獄は終わらずとか書かれたりとかね。やっぱ辛い展開、呪術廻戦でも続きますね。
そうですね。確かに、こういった登場人物がどんどん死んでいく凄惨な展開、唇を切ったのは鬼滅の刃だったような気もしますが、まあ、それ以降、なんかずっと連鎖的に続いてるような気がしますね。 各作品で、といった感じで、で、先週、伏黒くんが自分の罪の意識、周りのその渋谷の人たちが死んだことに対する罪の意識、そんな感じるような立場かな、みたいなことを僕はあまり納得しないような反応をしましたが、まあ、虎杖くんを生かすのを選んだのが伏黒くんだっていうあたりとか、確かに虎杖くんを生かすことによって誰かが死んでしまうことをもう受け入れるような選択、それを確かに伏黒くんはしていたので、まあ、そういうところまで含めて考えたら、ああ、伏黒くんが気に病む要素はいっぱいあるなと、改めてちょっと思い直しました。
そうですね。あとは、まあ、アンデッド・アンラックは、こう、毎回一言でまとまらないアンデラ感想とかって書かれてましたけども。
はいはいはい。
本当に、まあ、ドクター・ソーとかもそうだけど、結構展開が早い漫画が多いってね、最近。
はいはい。
それ困るよねっていう。
まあ、そうですね。ただ、アンデッド・アンラックに関しては、結構ストーリーがちゃんと進むんで、なんでしょうね。一番説明に困ったのは配給とかでしたけどね。
はいはいはいはいはい、なるほど。
もう、1ページごとに何らかの攻防が発生して、それぞれに見どころがあって、正直もう、取り上げたいところ、要点を全部言ったらもう全ページ解説しなきゃいけないような感じだったのが配給だったので、みんな頑張ってますみたいな感じになって、最後点取りましたみたいな感じでオチをつけるしかなかった。配給のあの展開の速さと、なんか、場面の移り変わりの速さみたいなものにはすごく大変でしたが、それに比べたらアンデッドアンラックは確かに要素は多いんですが、すべてちゃんとストーリーにちなんでいる感じなので、取り上げるべきところは結構わかりやすかったりするんで、まあ、まあまあ、なんか喋りやすくはあるんですけどね。長くはなりますけど。
はい。あとは同じアンデッドアンラックでね、アンバーンさんの需要アップって書いてあるのはちょっと笑っちゃったんですよねっていう。
いやー、実際、神様の映像、人々が目とか口から火を出しているように見えるっていうのが本当に火だとしたら確かに不燃、燃えない、アンバーンさん、何か需要が高まりそうな感じですから、そしたら、ああ、そこであの能力が出てきたのはそういう伏線なんだ。なんか、RPG とかで最初の頃に出てきた宝箱を思い出すような、そういうなんか、ピンとくる感じがあって面白かったりしますが。
うん。
でも逆に、あれ炎じゃないっていう気もちょっとしますしね。
ああ、まあ確かにね。むしろ、アンバーンさんが出てきたら、カマセに使われるくらいのね。
意外と炎なんですよ。燃えるとかそういう何か、わかりやすい現象なのかな、あれは、みたいな、こととか、いろいろ思ったりとかはしますが、確かに、アンバーンさんを指摘されると、うん、すごい気になってくるなという感じではありましたよ。
そうですね。
あとは、マグちゃんですとか、ロボコのジャンプファローどんどんやってほしいというコメントがありましたが、本当に、ジャンプファロー漫画、たまーに、やっぱりジャンプに出てきますからね、そういう作品。
うん。
いやー、だからロボコさんのジャンプファロー漫画としてのポジションは僕もすごく期待してるところなので、いやー、ほんと、お堂の鬼レベルのわけのわからないやつでいいんで、どんどんやってほしいですね。
はい。
で、僕弁とかありまして、その後、タイムパラドックスゴーストライターに、最後のタイムパラドックスゴーストライターに大変たくさんのコメントをいただきました。
そうですね。まあ、結構やっぱり分からないとか、納得がいかないとかいうコメント多かったですね。
そうですね。分からないですとか、まあ、てっぺくんの書いた漫画に関して見たかったっていう方ですとか、まあ、やっぱりネーム、なぜネームなのかっていうことに関してはみんなちょっと、答えが、いつきが作画するシナリオだったけど、作画足りなかったんじゃないかと邪推してます。なるほどっていうコメントがあったりしましたが、作画するシナリオ、別にだって、最初にいつきちゃんが書いたネームを見て、てっぺいくんが書いてたとかだったら、その逆転現象みたいな構図がハマるような気もしますが、別にそうでもないですからね。
そうだね。まあ、そもそも、まあ、うん。最終的なラスト想定がこれだったのかっていうのもあるしねっていう
。どういうことですか？
いやまあ、元はもしかしたらそういうなんか二人で傑作漫画を作るみたいな展開にしたかったのかもしれないよねっていう。
ああ、まあ、てっぺいくんの書いた作品を読んで、いつきちゃんが逆に書くという、その逆転現象みたいな。
うん、
発信側と受け取り側の逆転現象みたいなものは確かに要素として想定にあったし実際作中にもあったのかもしれませんが、それがネームで提出した理由としてはちょっと納得しがたいところはありますけどね。
そうだね。まああれに関しては本当に、まあ、誰も答えを出せない。
そうですね。議論を相変わらず議論を読みますね、最終回まで。
まあ議論といえばね、本当に結婚ネタに関してもね。ね、結構解釈に任せる描写とかってコメントあったりしましたけどもね。はいはい、いやー、どうなんですかね。単行本で指輪付け足されたらどうしようとかありましたからね。
まあ、それはそれでちょっと面白いですけどね。
うん。
なんか、本誌の描写、先週も言いましたけど、僕は本誌の描写でてっぺくんといつきちゃんが結婚してるように見える要素というのは、一個もないと思っていたので、まあ否定する要素もないなと思っていましたが、一個もないと思っていたので、あまりこう結婚してる、してないっていう風な展開だと思って読んでいたので、これが単行本で修正されたら、ある種の、なんちょう、マクロスのテレビ版劇場版みたいな。
はい、はいはい。
それぞれで違うヒロインが勝利するみたいな。そういうなんか、パラレル展開を単行本と本誌でやるんだったら、ちょっと面白いかもしれませんよ。
なるほどね。まあ本当からどうなるか。ねえ、まあ、ねえ、ガルちゃん、タイプパラの単行本買ってますからね。楽しみですね。
そうですよ。2巻出たら当然買いますよ。
うん。
おまけページが楽しみですよ。
そうですね。またちょっとじゃあ、冒頭で語りましょう。ちょっと。
そうですね。出たら。まあ、正直、もう忘れてしまう可能性も、なくはないですが、そうですね。覚えていたら可能な限り、単行本2巻の内容について語れたらなと思います。といった感じのタイムパラドックスゴーストライター。あとは、そうですね、森キング。森キング、僕も、森キングがヒーロー活動をしていることに関して、あれやっぱり悪役が欲しいなと思っていましたが、やっぱりコメントでもその、いいやられ役の悪役がいたらいいかもという感じで、確かに、なんかナプタークさんじゃないですけど、森キングにちゃんとやられる、本当に悪党側、悪の組織側、悪の幹部側というか、本当にちゃんとしたヴィランが存在したら、また、うん、世界観が、一回り大きくなりそうな気もして、そういうのをちょっと期待するんですけどね。
一応、スプリングウェポンの時にはいたからね。
ああ、一応敵役いましたからね。なので、ああいった形にすると、本当に毎回毎回お話のその構成みたいなものの強度が高まるような感じがして、まあ、それだったらいいんじゃないかなと思ったりもしました。あとは、目次コメントのところ、チェンソーマンの雑木先生がアバラを褒めるようなコメントをしていたことに関して、実はそれが翌週のネタバレなんじゃないかというような、そういったツイッターの情報と合わせて、そういう推測を呼んでいたことに関して、まあネタバレ、チェンソーマンじゃなくてアバラのネタバレだったのかなみたいなことをコメントで言ってる方もいましたが、結果的にはチェンソーマンのネタバレでしたね、やっぱり。
そうですね。
というアバラ、もう、アバラっぽい凄まじさが込められてました、チェンソーマン本編で語りたいと思います。などなど、たくさんのコメントをいただきました。といった形で、では今週中身に入る前に、超おまけとして、毎月恒例スケジュールシール、ダム2020限定カスタマイズシールの、まあ9月号、なんとチェンソーマンでした。
そうですね。スケジュールにサボりとかっていうシール、つけないでほしいですねっていう。
いやー、サボりっていう予定も大事だと思いますよ。ここでサボろうっていう、人生にはサボりも大事ですからね。
確かにね。
ただまあ、バイトっていうところがチェーンソーを構えてるところだったりですとか、ドライブっていうのが何か廃車のコメンカーの写真ですとか、何かこう、ミスマッチ感がすごいんですけどね。
そうですね。
こんなに、こんなにスケジュール帳に似合わない作品なかなかないですけどね。
ないね。ご褒美だって、マキマさんとだからさ、これご褒美に見えないからね。
そうですね。ご褒美シールがマキマさんのご褒美だよというコメントという、これがもう完全にだって支配される未来しか見えないですからね。
そうなんだよね。
いやー、ご褒美なんていつか奪われるために与えられてるような気がしてきますよ、ご褒美。
まさにその通りだね。
本当にこんなカスタマイズシール、ぜひ続けてほしいですね、チェンソーマン。
そうですね。
といった感じのカスタマイズシールがついてきました。では、内容としましては、今週また新連載が始まります。輝き放つ巨星新星巨団流星群新連載4連弾第3弾、高校生家族中間亮先生が始まりました。という形で、中間亮先生、まあ、ウィキペディアにも出身年齢等いろいろと書いてありますが、1990年8月29日生まれ。ついこの間だったんですね、誕生日。
はいはいはい。おめでとうございます。
はい。そして、90年生まれ、もう30歳になられたそうで。若手じゃないですね。
うん。
といった感じで、沖縄宮古島出身、沖縄県立芸術大学中退といった学歴等が載っています。で、中間先生、経歴としましては、2010年、20歳の時、砂漠に住む未来の人間を描いた、ヒルコネトロで、第22回黒潮漫画大賞入選。こちら、高知新聞の漫画賞だそうです。
はいはいはい。
といった、高知新聞の漫画賞を受賞した、後、本気で漫画を目指し始め、2013年に上京。で、2013年3月、中間先生、初の持ち込み作品、読み切り、磯部伊豆名物語、浮世は辛いよが評価され、それが、ワンピースの代言として2013年6月に掲載され、それが好評博士、 2013年47号から連載開始。すごい経歴ですね。
いや、すごいですね。
初の持ち込み作品が、ワンピースの代言で乗って連載。そして、それが、2017年までの計4年間の連載作品となりました。
アニメ化されましたからね。
そうですね。ジャンプ史上において、週刊少年ジャンプ史上初めて連載開始と同時にアニメ化が決定した作品となりました。まあ、それだけ読み切りが好評だったんですね。うん、といった、磯部磯部物語の中間亮先生。その後、2018年、2年前の23号に、理科の時間という作品、読み切りを本誌に掲載されてます。理科の時間、覚えてますか？
ああ、ちょっと覚えてないですね。
うん、という感じで、その作品掲載後2年経って、こちら、今回から高校生家族、2度目の連載作品となりました。では、内容としましては、家谷幸太郎くんは今日より高校生になると思ったら、なんと父親も高校生になって、妹も高校生になって、猫も高校生になって、母親も高校生になって、みんな、こう、同じ高校の仲間です。ぐれたいっていう展開でした。
先週どんなんだろうって予想してましたけど、まあタイムスリップネタではなくて、まあ中卒の、ね、両親が高校に入り直して、妹は飛び級して、そんな話でしたね。
そうですね。もう本当に何の年齢の変化も何も超常的なことがほとんど起きずに、まあ飛び級とか実際に、飛び級とかは実際にはない制度ですが、なんかそんな超能力的なことが一切なく、本当に普通に家族が高校に入る話でしたね。
いや、そうですね。なんだろう。普通にいい話だなって思いましたね。
いい話、確かに、ただ嫌ですけどね。
まあ嫌ならその通りだけどね。なんかこう頑張ってね、こう青春時代を取り戻そうってなんか、一年発起して高校に入るって、なんか、普通になんかドキュメンタリーありそうないい話じゃないですかっていう。
まあまあまあ、確かにいい話ですし、その、お父さんとか妹とか、まあその家族のみんながすごく堂々としてるし、高校生活を楽しもうとしてる。すごく乗り切られるっていうところが、まあいい話かに拍車をかけてますよね。
そうだね。
という感じなので、確かに、なんか本当にアットホームコメディのアットホーム感の方がかなり強めに感じられて、それはそれで、なんか面白い読み心地ですよ、今のところ。
え、そうだね。
うん、続きは気になりますね、とても。
そうだね。あとは本当に仲間先生らしく、このセリフ回しとかね、いい感じだと思いますってね。
はいはいはい。
はるかは入試でトップ合格したからの代表選ばれたんだけど、余計な知能とかね。
はいはいはい。
いいツッコミしてたりするし、ね、なかなか、そういうね、家族紹介のくだりとかもいい感じだったと思ったし、そういったところでやっぱ笑わせてくれてるんでね、なんか本当に穏やかな気持ちで読めそうだねっていう。
そうですね。で、まあ、少年漫画として家族ネタっていうのがどのくらいこう、ストライクゾーンを捉えてるのかというか、家族ネタをこれほどストレートにやってきて、どれくらい少年読者に受けるのかというのはちょっと未知数なところはありますが、でもやっぱりもう妹も猫も可愛いですし、そして母がすごく美しいらしいんですよ。
そうだね。
この絵だけだとどのくらいの美しさなのかはわかりませんでしたが、もう入学式の生徒たちがどよめくぐらい美しいらしいんですよ、母が。
そういうことですね。
これはいいですよね。
いやー、すごいね。お父さん嫉妬展開来るねっていう。
いやー、これは少年読者にも届くんじゃないかと思いますよ。
うん、自分の母親が同級生に名前されてるって、すごいねっていう。
まあそうですね。そしてこの人妻、母親、高校、制服、属性ですからね。
そうですね。なんか、まさか、そんな、少年の性癖を食らわせてくるんですかって。
いや、もう、業が深いですよね。といった、そういうところで、こう、やっぱり、ちょっとした味付けとかに関して、やっぱり、子供にも受けられるんじゃないか、っていうか、少年漫画の読者にも受けられるんじゃないか、っていうような感じがするんで、こう、やっぱこの世界の、尖り方、ポップさ、みたいなものが、いや、どんどん広がっていったらいいなと思いますよ。
そうですね。
という感じなので、まあ正直、これだけ面白く楽しんではいますが、ここからどういうネタを展開するのは一個も読めないので、こういうネタがありそうみたいなのが全然わからないので、それで言ったら確かに磯部磯部物語の連載開始当初に近いものがあるかもしれませんね。
あれもどう展開するかわかんなかった
ですね。そうですね。このネタでどうやって連載するの、来週何やるのっていうのが全くわからない状態から始まって4年の長期連載となりましたから、その実績と信頼の仲間先生がこのネタをどう転がしていくのかは大変楽しみですよ。 はい、では続きまして、僕の開かれ宮の内230、283話、内容としましては、ギガントマキアさんもすごい、もう大破壊しててやべえっていう中、しがらきさんの個性でみんなやられちゃうかと思ったんですが、デフ君が、しがらきさんを放り上げ、投げて持ち上げた上で自分の浮遊の能力で戦いますという展開でした。
いやー、麻酔効かだったっすね。
そうですね。まあ、この後、最終的には効くのかもしれませんけどね。
うん。まあ確かにね、ギガントマキアさんなんかまあね、継続戦闘のための個性いっぱいあるっていう話だったからね。
はいはいはい。
それ毒分解とかがあってもおかしくないんで。いやー、本当にね、それでしかもね、完全にヤオロズちゃんたちはもうマジョスティックに救われたっていう展開でね。
はいはい、はい。
もう、ちょっと本当に、やぶへんじゃねえっていう、やぶへびじゃねえかよっていう、このミネタ君のセリフが、結構本当に突き刺さるくらいね、ちょっとどうしようもない感じっていうのが伝わってきて、なんか心が痛かったですね。
そうですね。すごく、まあ、いろんな被害に対して責任を感じてる感じもしますしね。
うん。
まあ、結構悲痛なシーンではありますが、あれだけの頑張りですから、きっとどこかでいい方向に働くとは思ってるんですけどね。
で、もう、ミルコさんのシーンとかもね、挟まれて生きてりゃ勝ちだ、絶対勝つんだって言ってるところとかもあるからね。
はいはいはい。
いやーなんか、生き延びて何かしらこの逆転って繋がってほしいなって思うよね。
そうですね。みんなの頑張りがどこかで少しずつ少しずつ働いてちゃんと結果に結びつくのを期待してますよ。
そして、まあデフ君サイドの方もね、本当に、まあ、相沢先生やられちゃって、もう逃げろって言うと嫌ですって言って、もうすごい行走のデフ君っていう形でね。
はいはいはい。い
や、ものすごい切羽詰まってますよね。
いやー今週のデフ君は前髪使いが見事でしたね。
そうだね。
いやー、その前髪で顔つき、目つきに関して、すごく、こう、表情を強調した形で、気持ちが伝わってくる感じの描写で、まあ、最後、空で戦いに挑む、体が何かついてきていない、しがらきさんに対してという、この状況のこの決戦感がすごく、ワクワクしてきますよ。
そうだね。これに関しては本当にね、オールマイトの後継者としてそういうのを、を経験してるから、しがらきさんのピンチがわかるし、そして本当にこの、ここで本当、冬の個性が出てくるっていうのは、お熱いなって思ったよね。
そうですね。志村さんの個性ですからね。
そうそうそう。確かにしがらきさんと戦う上でこの飛べるっていうのが最低限の要素だからねって。
まあ、間接的に触れられても NG だからもう地面越しでダメですからね。
そういったところでね、本当に、デク君がちゃんとしがらきさんと戦うためのね、ものを受け継いでるっていうところはすごいいい展開だなって思ったからね。
そうですね。そしてもうあのまま死んでしまうのかとちょっと不安視されたグラントリノさんも生きてこの光景を目にしてますからね。
いやーこのままたとえ死んでしまうにしてもまあ繋がってるところを見れてよかったなって思いますからね。
いやー本当になのでちゃんとこのヒーローアカデミアという作品のある種こう繋がる受け継がれていく継承していくっていうそういったテーマ性をきちんとやっぱりここに体現してますからね。
うん。
それがこう希望となることを楽しみにしてますよ。
はい。
では続きましてワンピースの989話内容としましては、麦わらの一味が揃って負ける気がしねえっていう展開でした。
いやーまずはもう光月おでんって言ったけど僕はおでん君を守るよって言ったけどやっぱりダメでしたねって。
そうですね。怖いっていう正しい反応ですね。
本当だよね。結構さ、このなんか出れる展開とかもモノスケあるのかなとか思ったけど、まあ怖さのが勝るよねっていうね。
まあ最終的には何らかの結びつきが生まれそうな気はするんですけどね。
うんうんうん。
まあとりあえず最初怖いっていうかまあやっぱ頭おかしいキャラですよね。
そうだね。
ヤマトさんは。
そうだね。そしてまあ今週は結構もうわちゃわちゃしてましたけれども、本当になんだろうでも、フランキーもかっこよかったし、
はいはい、
ジンベエとね、ロビーもかっこよかったしっていう感じで、すごいよかったよね。
そうですね。ビッグマンも退場させましたからね。
そうそうそうそう。まあ倒せないからね、こう、一回遠ざけるしかないからね、ビッグマンは。
はいはいはい。
いやー、そういった意味でね、すごいなんか麦わら一味。で、最終的にね、麦わら一味、勢揃いじゃないですかってね。
そうなんですよ。これは上がりますね。
いやー、すごいよかったね。でもほんと、ゾロとか、便利に帰ってきたなって感じだった
よね。急に出てきますからね、処刑場に。
うん。
なので、本当にみんな、まあ、特にやっぱりゾロとルフィは顕著ですが、この戦況、この戦場の中において、やっぱり自由ですからね、みんな。
そうだね。
なので、この感じっていうのが、どんどん重なっていくのがすごく楽しいですし、本当にそれを最後、負ける気がしねえっていう、笑って迎えられて一度勢揃いっていうところに繋がっていく感じは、いやー、見事でしたよ。
だね。本当に負ける気しないからね。
いや、本当に。 もう大変かっこいい見えでした。
このフランキーの完全形態とかなんか、すごい久しぶりに見た気がするよっていう。
ああ、確かに。で、ちゃんとこのみんなのサイズ感をこう見事に表した集合へ、本当にこのかっこよさで持ってってくれますからね。
うん。
という形なので、こっからもう、どういった激戦になるのか、すごい入り組んだ戦いになるとは思いますが。いやー、大変楽しみでしかないです。
はい。
では続きまして、ひねくれ霊媒師が怪異を払う霊界ホラー新連載第2話センターカラー25ページ、この見える少年。センターカラーは、こう、夏の一枚という感じの二人でした。
そうですね。まあ、金魚は浮いてたりとかして、ちょっとこう、ホラー感も出してるって感じでしたね。
まあ、そう。なるほど。確かにそうですね。うん。という感じの怪異も映りつつ、この、刀井くんが、ものすごい暑そうな中、長袖を、黒い長袖を着て、パタパタ仰いでるっていう感じのキャラ立て好きですよ、結構。
そうね。黒長袖キャラだって、こいつ。
そうなんですよね。それを脱がずに扱ってるという感じっていうのが、その一枚、その描写、その小道具使い結構好きですよ。で、やっぱり、うん、金魚鉢ですとか、色使いですとか、この辺の画力、大変、やっぱりいいですね。かっこいいですね。
そうですね。
という感じで、内容としましては、第2話で、片薙くんたちはクラスメートの藤崎智香さんが、霊界に呼ばれてしまっているっていう事件に巻き込まれて、助けてあげましたという展開でした。
今週はね、この藤崎さんが、こう、ちょっと途中で急にね、校舎に戻っていくところとかが、ちゃんとホラー感があってよかったですね。
この、何か分かったら、理解できたら怖い話的な、もうすでに描写されていることだけど、それに対する違和感を指摘されて、危ない、冷えっていう感じの、このちょっと立ち戻る感じの伏線回収みたいな怖さ表現、すごい良かったですね。
うん。そうそうそう。まあ、バトル描写とかもね、いいですけど、やっぱりこういうホラー描写っていうのは本当に毎回忘れずに入れてほしいですよねっていう。
はいはいはい。確かに。
そして、今週は本当にね、まあ、片薙伊織くんのまたキャラクターを掘り下げる回ということで、だいぶ1話とはまた印象が変わってきてキャラクター広がったと思うんでね、良かったですね。
で、ちゃんと主人公がやれやれ系であることの過去みたいな、トラウマみたいな、そういうものの存在を早めに示してくれましたからね。
うん。
うん、このテンポ感っていうのは、うん、このキャラの拾い方っていうのはすごくいい気がしますよ。
そうですね。
やれやれ系って、やっぱ、ともするとヘイトにつながりかねないところがあったりしますからね。
うん、ある。
なので、その辺の予防線みたいな意味で、すごくなんか納得感があって、好きになれて、楽しみになってくる感じの、いいキャラ描写でしたよ。
そうですね。あと、ちょっと気になったのが、この最後のオチで僕のスマホ知らない家に置いてきたって自分で言ったじゃんっていうところは、ちょっとあれって思ったんですけど、途中でなんか藤崎さんがね、事件が終わったら記憶を失ったみたいな描写があるわけじゃないですか。
はいはいはい。
もしかしてあれですかね、なんか片薙くんもなんか、霊に取り憑かれるとその前後の記憶失うとか、食らってるとかそういう、可能性とかないかなと思ったんですけど。
ああ、普通におっちょこちょいと思って読んじゃいましたが、確かに言われてみると、なんか、おっちょこちょいさにしても変な感じではありますもんね。
うん。
うん。なので、記憶が何か、片薙くんの能力に関係してるっていう伏線っていうのは、なかなか面白い考察ですね。
どうなんだろう。まあ、もしかしたら違うかもしれないけど、ちょっと、その辺は注目していこうかなと思ってますね。
まあ、そうですね。能力と才能の話。そう、先週ミスさんが何か才能となりたいものの関する、そういったお話が好きだみたいなことを言ったのに、コメントで、僕弁かよ、僕弁か、みたいなコメントがありましたが、確かに、なりたいものと才能の違いっていうのだと、そこは共通してるのかもしれませんよね。
そうですね。
でもまあ、片薙くんを見る限りにおいてはやっぱり人助けが本当はしたい人であるっていう感じが示されてるんで、こっちはもうストレートに才能を開花させる話っぽいんで、そういう展開が楽しみですよ。
うん。そうですね。だから、ね、あっちのヒロインの方もね、どんどん個性。まだ今週はちょっとね、関わり方として弱かったんでね。もっと関わってってほしいなってましたね。
はい。まあそうですね。自己犠牲という点で言うと、確かに先週と同じような関わり方にはなってますからね。
うん。
なので、まあ2回、まあ2話がキャラクターの掘り下げとして、ある種1話を踏襲する要素がたくさん出てくるっていうのは、僕はすごく正しいことだと思うので、それでちゃんとキャラクターを掘り下げて、3話からさらに世界を広げていく。どっか別の方面から、別の方向から光を当てていくような感じで、うん、広げてくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きましてが、ドクターストーンの第164話、内容としましては、空中戦でリュースさんが見事なそのゲームテク等々を駆使して、で、遠駒の火増し油を使ったおかげで、素晴らしい軌道で相手の背後を取りましたぜっていう展開でした。
いや、ドッグファイトめちゃくちゃかっこよかったっすね。
いやー、空中軌道も良かったですし、あとは、その中での最後のリュースイさんの、この、見えを切る感じは、大変かっこよかったですね。
そうだね、このゴーグルをわざわざ取って捨てて銃を構えるっていうね。
はいはいはい。
かっこよすぎやろっていうね。
そうですね。前、ちょっと画風が変わってましたからね。
うん。
いや、まあ、同じなんですが、同じなんですが、まるで別人のようでしたよ。
そうだね。いやー、だから本当にね、駆け引きもね、やっぱスタンリーさんの方がパイロットとした上だけど、だからこそね、この命をかけた作戦を立てて、戦局の科学でそれを補って成功させるっていうってところもすごい熱い展開だったしね。
そうなんですよ。だから結構空中戦、ある種一方的に勝負が決まってしまいそうな環境なのに、ちゃんとお互いに相手の上を行こう行こう、こっちが上を行ったら向こうが上を行くような、というような、そういう何かやり返すような展開をきちんと納得できる感じで織り込んできますからね。
そうですね。
スタンリーがその思いがけない能力によって上を行って、たんで流水さんが賭けに出ることを決心してさらにそれで成功するというその一話の中における攻守行ったり来たりっていうのが見事に構成されてましたよ。
そうだね。いやもうパネッサっていう。
はいはいはい。いやーという感じなので果たしてこれでちゃんと銃が当たるのかどうか。
そうね。機関銃じゃないですからね。
銃が当たらなかったらもうレンチとかの投げ合いするしかないんじゃないかっていう感じですけどね。
くれないの豚やんって。
っていう感じだったりしますが、まあ少なくとも空中戦においてどう勝つのか。で、ちゃんとそこの科学的な要因、相手の方が職業軍人でとても勝てなそうなところを科学的な要因で勝つ、統合の火増し油。それは日本が、資源が乏しいからこその工夫だったっていう感じで、本当にちゃんと手持ちの条件を全部上乗せした上で、一点ここぞというところに勝る条件を持ち込んで、それを理由にして勝ちますからね。
ちょっとね。
いやー、本当に隙がない。本当に科学漫画として、恐れることが、全く勢いが衰えることがない感じなので、来週も大変楽しみです。では続きまして、チェーンソーマンの第83話、内容としましては、まあ、デンジ君は支配されてしまったところに、マキマさんを、岸辺さんたち、対マキマ対策部隊が襲ってきて、襲うんですが、助けてチェーンソーマンってマキマさんが言ったんで、デンジ君が、すごい変身をして、高速戦闘で地獄の悪魔をほふりますという展開でした。
いやー、ちょっとデンジ君やばすぎですねっていう。
いやー、この高速戦闘、まさにアバラでしたね。
アバラでしたね。
常人の目に見えない速度で戦っていくという変身ヒーローという漫画ですが、アバラ。いやー、ちょっとアバラが読み返したくなりましたね。
うん。でもね、本当だって、相手は地獄の悪魔って結構今までの中の格のある悪魔だからね。
いや、本当に地獄の悪魔、ある種その根源の恐怖、地獄から一回も、こっちに来たことがない悪魔。いや、地獄の悪魔はどうなんでしょうね。こっちになんでいる。どのくらいの格なのかわかりませんが、本当に最上級でもおかしくないですからね。
そうそうそう。だって一応ね、デンジ君たちを地獄に連れてったりとかね、してましたからね。
はいはいはい。すごい能力でしたからね。
うん。それが本当に一周されるっていう展開だからね。もうこれを見た瞬間だから、あ、これが未来の悪魔が言った悪魔に最も恐れられる悪魔か、みたいな。そんな感じでしたからね。
いや、ほんとそうですね。という感じで、まあ、この究極形態。いやー、かっこいいですね。
かっこいいっすね。ただ、そのかっこよさも、マキマさんの手のひらの上ってなっちゃうと、もう来週岸辺隊長が殺されそうでもう不安でしょうがないっていう。
いやー、そんな、たやすく殺すかどうかわかりませんよ。
もっとひどいの。
ちゃんと支配するんじゃないですか、やっぱり。
ああ、岸辺さんもってことね。
価値がある人は支配しますよ、きっと。
いやー、ちょっと、どうなのよ。マキマさんがますます怖くなっちゃうじゃない。
いや、今週、この冒頭の廊下に立ち並ぶ手下たち。シントラチ、うん、首が落ちてる人がいっぱいいるっていうシーンがすごい、これまでの悪人としての怖さ、残酷な怖さとかじゃなくて、オカルトの怖さの方面が一気に入ってきて、もう本当に ホラーでしたね、ここは。
いや、そうだね。もうだって死んでる人間もとりあえずひざまずかせて並べとくっていう感じなわけじゃないですかっていう。
はいはい。
ちょっと狂気だね、本当に。
なので本当にホラーの種類が違うというか、もうここで一気にオカルティズムの方に走る感じ。なんか、本当にジャンル違いの恐怖が一気に襲ってきて、嫌悪感に近いものがすごいはっきり湧いてきて、きつかったですね、ここのシーンも。
そうだね。で、まあ、その嫌悪感の中心である脇間さんもね、助けてチェンソーマンっていう、何が助けてやねんみたいなね。
いやー、壮大なタイトル回収でしたね。
こんなタイトル回収あるっていう。
チェンソーマンっていうのは、このことだったんですね。
そうですね。
いや、
牧間さんの犬だったんすねっていう。
そうですね。という形なので、もう、牧間さんの目的が何なのか、もはやよくわかんないですからね。
いや、わかんないですね。
アメリカ大統領がそれを危惧してたような気もしますが、何か全人類支配するみたいなことを言ってましたが、チェンソーマンが手に入って一体何をしてどうなるのか、いや、本当に、それこそ、毎回毎回最近よく話題に出していますが、ファイヤーパンチパリに時代が飛んでもおかしくないですからね。
そうね。
全く別の世界が存在してもおかしくないですからね。
うん。
チェンソーマン教の一神教の世界ができてもおかしくないですからね。
ありえそうですね。
っていう感じなんで、もう、ある種制限の突破が現れたこの世界がどうなっていくのかが、ものすごく楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、第4回キャラクター人気投票、魔導士総選挙、結果発表特大センターカラー、ブラッククローバーでした。センターカラーは、人気投票の結果発表、1位は圧倒的にアフサ君でした。
いや、そうですね。てかみんなオシャレで、すげえいいカラー扉でしたね。
そうですね。単なる霊装なんだけではなくて、すごくこう、民族チックな衣装で、すごくかっこいいですね、皆さん。
かっこよかったね。そしてやっぱり今回のびっくりはやっぱ3位のシャーロットさんだよねっていう。
そうですね。シャーロットさんが3位とは思わなかったですね。
いや、すごいね。しかもまあ、ヤミさんの隣にヤミスケヒロということでね。
はいはい、はい。
こう、なんかすごい作中ナンバーワンカップルに踊り出ましたよっていう感じでしたね。
いや、本当に完全にだって、まあ、エルフ化とかもありましたが、完全にカップル枠というか、ヤミさんラブでの票ですもんね。
そうだね。
いやー、という感じなので、完全にヒロインポジションを獲得しましたね。
いや、というわけでなかなか本当にびっくりな感じだったし、まあ個人的にはあとね、ちゃんとノエルちゃんが5位にいて、6位にね、ネロがいるっていうのはすごいなって思ったねっていう。
そうですね。ちゃんとヒロイン組が揃い組みな感じで、意外とそのマグナさん10位っていうのの、お前良かったの本当にっていう感じですとか。
そうね。ほぼ戦力外通告受けてるからね、本編では。
そうなんですよね。10位か、良かったなっていう感じですとか、なかなか、まあ、各キャラクターきちんと印象にも記憶にも残ってますからね。
そうですね。
という感じなので、いやー、やっぱり魅力的なキャラがたくさんいるなというのがよくわかる結果でした。ちなみに、田畑先生は76票40位だったらそうですね。
いやー、結構高い方ですね。
いやー、もっと上いけると思うんですけどね。次回以降に行きたいですよ。
はい。
で、内容としましては263話で、ナフトさんが、団長たちの会議に乗り込んできて悪魔4体出して、みんなを止めたりとかして、いる仲間法廷さんがいろいろと説明してくれたんで、ナフトさんがいろいろと事情を教えてくれて、冥府の門が開かれる3日後までにヤミさんとバンジャンスさん取り返してクリフトの木を消滅させるためにアスタを中心に、制圧めて攻める番だっていう展開でした。
いやーナハトさん急に4体悪魔出してきましたけど、なんかみんな可愛いっすね。
仮面がですよね。
そうですね。
仮面取ったら怖いんじゃないですか。
怖いのかな。猫ちゃんとかいますからね。
そうですね。完全に可愛いですよねこれは。
うん。まあまあなんか俺先週、ナハトさん仮面キャラなんじゃねえかみたいなこと言ってましたけど、なんかそれを補完するような雰囲気もちょっとあって。いや、ちょっとだから、なんか悪魔楽しみだって思ってきましたね。
はいはい。確かに実際無表情というか顔が、表情が変わらないキャラクターっていうのと仮面をつけた悪魔たちっていうのは、何か共通するイメージが根っこにあるのかもしれませんね。
そして、まあ本当いろいろ語ってくれてるわけですけどもね。
はい。
クリフォトに成功する悪魔が10体点在しているとかね。
はいはい。
いやー、果たしてこの辺どこまで使われるのかって楽しみですね。っていう
ちゃんと10体倒すかどうかですかね。
どうなんでしょう、ね、でも、さすがにね、 今いる悪夢がどの辺かもわかんないから、なんとも言えないよねっていう。
まあ、とりあえず、ダークトライアダの奴らは上の方らしいですよ。
そうだね。
下の
方。何番目くらいなんだろうね。
下の方はもっと強いら。上の方っていうか、やっぱ、1、2、3、1と4、まあ、やっぱ、その辺なんじゃないですかね。せめて、うん、まあ、普通に考えたら一番弱いレベルなんじゃないですか。
そうだね。
っていう、なかなかのインフレ具合ですからね。
そうだね。
冥府の門。まあまあ、結構、冥府の門ネタは続いていましたが、もう最初の頃はだって、アスタ君の個人のあの村のそばにある悪魔の巨大な頭蓋骨。あれがラスボスかと思ってたんですけどね。
そうだね。
あんなのもはや雑魚ですよね。
そうなってきたからね。
っていう、まあ別に必ずしもそういう力関係ではないですが、どんどん上が出てきて、まあ、最後まで行ってほしいですけどね。
うん。いやー、そしてね、本当に、まあ、アスタ君が最強になるらしいですけどっていう。
はいはい、はい。
展開ですけど、なんかちょっと、どうなんですか、ユノ君の反応とか気になりますね。最強は俺やで、みたいな。
でも、誰よりもアスタ君を認めてるのもユノ君ですからね。
いやー、だからね、結構は複雑な感情ではあると思うんだよね。バンジャンスさんを助けたくて、ね、アスタ君を強くその協力しようっていう気持ちもあるだろうし、いや、でも俺も負けてねえぞっていう気持ちをユノ君には埋め替えるでしょうし。
はいはい。
だからそのあたりがちょっとどういう反応を示すかってのは俺結構楽しみなんだよね。
そうですね。目の下のクマが濃くなっているイノ君ですから、一体どういった感じにアスタ君に接するのか、アスタ君がどういった感じにイノ君に接するのか、お互いの関係性がどうなっていくのかは大変楽しみですね。
楽しみですね。
では続きましてが、僕とロボコの第8話、内容としましては、ロボコのことを兵器って呼ぶ人がいっぱいやってきたんでガチゴリラは埋められましたという展開でした。
いやー、ロボコの謎は深まるばかりでしたねっていう。
謎らしい。謎ですか？
まあまあまあ、基本的にはもう、だからロボコは兵器だったっていうことが確定する回でしたね。
まあそうですね。そういう黒歴史だったらしいですね。
うん。これはでも兵器ってあだ名だったんですっていうところはすごい笑ったけどね。
しかもそれは言い訳じゃなくて本気で言ってるみたいですからね。
そうなんだよね。いやー、なんだろう。ここまでずれてると面白いよねって。
まあそうですね。すごく確かに内面の可愛さはやっぱり間違いないですよ、ロボちゃんは。
うん、
内面可愛いですよ、本当に。
いや、本当そうですね。だから、マホロさんだったんだな、ロボコはっていう感じですよ。
マホロさんのキャラをそれほど僕は深く存じ上げてないですが。
うん、まあごめん。まあ、しかもネタが古すぎてね、分かる人だけ分かってくれって感じで。
まあまあ、それくらい、もうアイコン化される、メイトロボとしてアイコン化されるくらいのポテンシャルを秘めてるのは間違いないと思いますよ。
うん。そうですね。そして、まあ本当にね、オチもすごい好きだったんだよね。
はい。
平気かロボコって、すごいこう、ガチゴリラが優しいけど、それで切れるっていうね。
そうですね。
いやー、だから本当にガチゴリラじゃなかったら、死んでたからね。
そうですね。いや、という感じなので、ガチゴリラオチは結構、安定感があっていいですね。
面白いですね。
いやー、という感じなので、まあ、ロコさんの過去編、一応、とっかかりができましたんで、またこっから何か大長編でも何でもいいので、いつか広げてみても面白いかもしれませんね。
そうですね。
では、続きましてが、祝次に来る漫画大賞、堂々1位受賞御礼、2号連続センターカラー、大蔵23ページ、第2弾、アンデッド・アンラック。センターカラーは、ユニオンの一同の SD キャラ、チビキャラの一枚でした。
そうですね、めちゃくちゃ可愛いですね。
いや、ほんとですね、チカラくんも、こう、参加して、存在感を出してますからね。
うん。いやだからね、本当に戸塚先生、結構画風の幅広いなって思いましたね。
ああ、確かに。いろんな感じの、キャラクターちゃんと描けています。大変魅力的です。という感じで、内容としましては、第30話で、チカラくんは、ユニオンに入ることにしまして、学校の教室で、風子ちゃんとかといろいろとお話ししまして、友達に別れを告げて、記憶を消して、そして、ユニオンに入りました。訓練して、次のクエストをオープンですという展開でした。
いやーもう今週は、もし神様を倒せたら一緒に卒業しようねって言って、この別れるし、もう日常との決別するシーンっていうのはすごい良かったですね。
いやー切なかったですね。
いや、切なかったね。俺、こういうシーン大好きなんでね。
はいはい。
ほんと、ちょっと泣きそうになったよっていう。
そうですね。なので結構最初は、風子ちゃんの学校欲を満たすというか、学校に行きたがっていた風子ちゃんと一緒に教室に入るっていう形で、あ、長編エピソードが終わって、ちょっと日常の本枠感を入れるのかなという感じでしたが、まあそういう要素もあったんですが、そこからチカラくんのバックボーンを説明して、その決意表明と新たな一歩、別れ、悲しみみたいな、その大いなる旅立ちを描いて、ものすごく盛り上げてくれましたからね。
いや、そうだね。いや、これをほんと1話の中に詰め込めるっていうのはすごいよね、構成力が。
いや、確かに。で、そっからそのチカラくんのバックボーン、モチベーションをきちんと描いた上で、チカラくんとフーコちゃんが一緒に特訓したぜっていう要素を放り込んで、その特訓は示さないまま、クエスト。一体二人がどれくらい強くなってるのかめっちゃ気になるっていう感じですからね。
いや、そうだね。いやー、果たしてどうなのか、クエストもどんなもの来るか楽しみだね。
いやー、本当にどんな無理難題、どういった能力が出てくるのか、果たして、アンダーの人たちはどう関わってくるのか、大変楽しみなことだらけです。では、続きましてが、あやかしトライアングルの第11話、内容としましては、ルーちゃんのお家豪邸に泊まりに行って、一緒にお風呂に入って、まあ、いちゃついたりとか、いやらしかったりとかしつつ、夢の中で男の姿でルーちゃん助けて、ルーちゃん何か、その男の祭りの方に思うところもあるようです、という展開でした。
いやー、もう、イコンで大事なところを隠すところは、まあ、さすがの職人芸だなと思いました、矢吹先生っていう。
まあ、そうですね。ある種、漫画とかアニメで大事なところがたまたま見えなくなるっていう、その現象をキャラ化してるようなもんですからね。
そうですね。
さすが矢吹先生。矢吹先生のみに許されたとは言いませんが、矢吹先生ならではの敵でしたよ。
そうですね。ていうか、このイコンがすげえスケベだっていう説もありますけどもね。
いやー、まあ、それも当然ありますね。
いや、まあ、悪い木の塊ですからね。そうなのかもしれませんけどもね。まあ、というわけでね、本当になんか、まあ、期待通りのね、お風呂描写だったんでよかったですね。
そうですね。なので、その、当然、お風呂描写、瞑想で見えないといった絵的な、サービス感もありつつ、それと同時に本当に相変わらず、このスーちゃんの頭おかしくて隙の多い感じっていうのがちゃんと描写されてましたしね。
そうですね。
で、それがもう大変、美味しかったり、エロかったりっていう展開がきちんと盛り込まれたサービス界でよかったですよ。
うん。そして、そうだね。男祭りちゃんとルーちゃんのね、間にちょっとフラグが立ったっていうのはびっくりしましたね。
いや、そうですね。いや、なので先週、もう散々もう女として、読者的にも女として見始めていた祭りくんの男の表情っていうのをこう、何かイメージ映像として出すことによって、男だ、一緒にお風呂とか困るっていう感じを強調してるなっていう感じが先週ありましたが、なんかあれも今回にちょっと繋がってる感じがしてきましたね。
そうですね。
ちゃんと男を印象付けた上で、その男の姿っていうのを他人が、第三者が目撃することによって、関係性が複雑になっていく、二重化していく、多重化していく、こう、秘密を抱えたキャラクターがその秘密ゆえに、ちょっと複雑な人間関係を構築していくっていう感じの展開になってきているので、その辺が、今後どう広げてくれるのか。いや、やっぱり、男が女になってるっていうのを単なる内面だけじゃなくて、やっぱり、状況自体を、それにちなんだ面白いものにしてほしいですからね。
そうですね。
いやー、なので、ランマ二分の一ほどとは言いませんが、やっぱ男の要素もきちんと活用する感じの展開、楽しみにしてたんで、そのまず予備水というか、最初の、導入として今回の展開っていうのはなかなか期待させられますよ。
そうですね。このまま別に知らない間にハーレム夢の中で作ってくれてもいいですよっていう、
ね。まあそうですね。何かみんなに、あの時見たあの男の子、どこかで見たことあるような気がする。ドキドキ。っていう感じがどんどん連続して起きてもいいですからね。いやーという感じなので、まあ新しい要素を放り込まれてきたので、男祭りくんの活躍するような活用されるような展開を楽しみにしています。では続きまして呪術回戦の第120話内容としましては、虎杖くん、スクナさんから元に戻って記憶もあって破壊を目にして、大変落ち込んでショック受けて苦しんで泣き叫ぶんですが。その分自分が戦わなければただの人殺しだと思って進んでいった先ではナナミンがやばい状態でそれでも戦ってたんですが、まあ、人に殺され後を頼みますと言いましたという展開でした。
いやもうナナミン嘘でしょっていう展開でしたね。
いやーもうだって登場した段階でこの半身が立たれてる状態で登場した段階でもうすでに泣き叫びたい気分でしたからね。
いや、そうだね。でもまあ、俺的にはほらもう、ジョーゴさんのところで死んでって、後でナナミンは死んだみたいな感じの展開も確保したんで。
はいはい。
まあ、実際これ見た瞬間は、あ、安心そうだけど生きててくれてよかったっていうちょっと希望みたいなもの持ったんだよね。
はいはい。
まあ、その希望はすぐに打ち返されるわけですけども。
そうですね。僕も読みながら、もう、本当に、わ、死にそうと思いながら、いや、でも、反転術式あるし、ずっと思ってたんですが、うん、ダメでしたね。
ダメでしたね。っていうか、本当に、なんだろう、最終的に本当に、ナナミンは、ね、こう、悔いを残して死ぬわけじゃないですかって。
まあ。
それは違う、言ってはいけない。それは彼にとって呪いになると分かってても、まあ、言わざるを得なかった、言ってしまったっていうところで死んじゃうっていうね。
そうですね。
なんだろう、この、前に今人さん戦った時はもう悔いはねえくらいなこと言ってて、まあ、結果死ななかったわけだけどっていうね。
はいはい、はい。
だから、なんだろう、すごい、この、術師に悔いのない死などないって最初に校長が言ってましたけども。
はいはい。
それを本当に、ちゃんとやるから、芥見先生はえげつねなってましたね。
でも、あとは頼みますって、言えた、そう、本人の、こう、理性では拒否しつつも、それを言う相手が、ちゃんと目の前にいたっていうことは、救いのような気もするんですけどね。
はいはい。そうかもしれないですね。では、なんとも言えない。まあ、実際ね、これ自体が本当にもう、虎杖君がもう、自決しそうなくらいなレベルだったんでね、精神的にっていう。
はいはいはい。
これが、まあ、呪いではあるけど、新たな呪いではあるけれども、虎杖君のその、先に進む力になるっていうのは事実だからね。
そうですね。まあ、呪いではあるんですけどね。いやー、まあ、ナナミン、灰原さんに、私は何がしたかったんだろうって問いかけると、虎杖君を指さしますからね。
そうだね。このことからなんかもしかしたらこの後は頼みますっていうのはもしかしたら灰原さんから実は言われた言葉なんじゃないかとも思えるしねっていう。
まあ、そうですね。まあ、もしくはまあ、直接言われてなかったとしても、その存在を何か、何らかの形で受け継いでいくっていうことがナナミンの、まあ、やるべきことだったのかもしれませんね。
そうだね。だからいろいろ考えられて、すげえいい話なんだけど、すげえ悲しい話でもあるっていうね。
いや、本当にショッキングでしたね。当然月曜のツイッタートレンドにはナナミンって出てましたからね。
そうですよ。俺も泣きましたよっていう。もう泣いた顔文字入れてツイートしてましたよ。
本当にショッキングな辛い展開が、本当に辛い展開ばっかりが続く作品が大変多いジャンプを象徴するような一話でした。では続きまして、ブリーチ、クボタイト改革、ウィッチアクション短期集中連載、第3話センターから32ページ、バンザウィッチという感じでセンターから、今回は、なんでしょう、おしゃれなベッドの上、読書に、吹ける二人という感じの一枚でした。
いや、そうですね。ていうか、めちゃくちゃ仲いいですね、この二人。
そうですね。相手を枕にしてますからね。
いや、そうなんだよね。だから、本編よりもずっと仲いいじゃないですか、この二人っていう。
うん、確かに。
だからなんだろう、もともと二人が実はこれくらい仲いいんだろうなって思って本編見るとちょっと印象変わるんで面白いなってましたね。
まあそうですね。まあ、ニニーちゃんの方からノエルちゃんに携帯かけた時とかも、ノエルちゃんの電話に出ていいのは自分だけよみたいなことを言ったりとかしてましたが、やっぱニニーちゃん側からは結構そういう歩み寄りの感じもありますし、
うん。
やっぱノエルちゃんの方も、ニニーちゃんって呼んで舐め腐りつつ、ちゃんと親しくしてる感じもありますから。
そうですね。
やっぱり親しいのは親しい。相手を特別と思ってるのは思ってるっていう感じはずっとしてましたからね。
そうだね。いや、もうこれはメイシーちゃんも怒りますわっていうね。
まあそうですね。それは当然、ね。
誰よその女っていますわっていう。
いや、それは間違いないですね。という感じなので。まあ、確かにこのセンターから特にすごく仲良さげではありますが、全然本編中でもこのくらい二人が仲良い感じは示唆されてた気がしますよ。
そうですね。
という感じの、とにかく大変爽やかな、色使いから何から、とにかく爽やかな一枚でした。で、中身としましては、第3話で、インクスのブルーのバングナイフさんが、バルゴ君を連れ去るっていうんで、ノエルちゃんたち戦って距離を取ったりもしたんですが、結局バルゴさんは、外流してされて、みんなに狙われちゃいます。討伐対象ですという展開でした。
ああ、まあ、今週はまず、こう、ダセーメシですね。だとぶっ殺すっていうところは、かっこよかったですね、っていう。
そうですね。本当に、もう、キャラ立てが凄まじいですよね。
凄まじいですね。かっこよくて面白いっていうのは、本当に、久保先生のいいとこだからね。
はいはいはい。い いや、なので、キャラクター、会話によって、本当にそのキャラクターらしい会話、ただの情報のやり取りとかではなくて、そのキャラクターの性格が思いっきり出てくる感じの会話を作り出しますからね。
うん。
いやー、その辺のおしゃれさは、本当に、一切衰えてないですね。
そうですね。このね、なんだろう、アクション、まあ短かったですけれどもね、この蹴り上げたけど、それをこうね、受け取ってね、両銃とね、この杖でダブルで攻撃するとかね。
はい、はい。
後ろに回り込んでる構図とかも、久保先生好きな構図ですけど。
はいはいはい。
こういうところとかもすごい良かったですからね、おしゃれで。
いや、ほんとですね。そもそもに最初のこの、チーフたちの会話とかの時点でも、おしゃれすぎますからね。
そうだね。私はどうも、お前は買いかぶりすぎているなとかね。
そうなんですよ。この、すごいきちっと決めた、こわもての、強い偉いキャラクターが、ちょっと3枚目の中間管理職の人を、すごく、こう、有能じゃないかと、見ている。そんな気配がするっていう、なんでしょうね。ちょっと、パトレイバーの、隊長みたいな。ああいう感じの中間管理職のかっこよさがありますからね。
そうだね。
っていう感じの、その時点、もう1ページ目からもう、おしゃれですからね。
おしゃれですからね。
さっきから全部それにまとめてますが。いや、本当に、大変読んでて、すべてみんなかっこよくて、みんなかっこいい人たちがとてもかっこいいアクションをしてて、かっこよくて、その上でこの、バルゴさん、みんなちゃんと守っているバルゴさんが、締めて、はい、討伐しれ、っていう感じで、みんなに狙われる。っていう感じで、ここからどういう感じにそれに立ち向かうのか、対抗するのか、お話の規模感がどんどんどんどん広がっていってるんで、いやー、どうなるのか大変楽しみですよ。
いや、本当だよね。メイシーちゃんのところもね、掘り下げられて、ちょっと関係性すごい気になってるし、これ本当来週55ページで片付くのっていう。
そうですね。もう本当にこっからだ、普通に、一シリーズやってくれるんじゃないですかね。
そうだよ、別に55ページは、まあ前半で、みたいな。
続くってやって、ま、ソウルソサイティ編が始まるんじゃないですかね、こっから。
いや、それでもいいよ、なんかバルゴさん連れ去られたんで、取り戻すって言って。
はいはい。
半年後また帰ってくるみたいな予告入れてくれてもいいよっていう。
いや、本当に。いや、こんななんか第一部巻みたいな続編商法、続編詐欺みたいなのを期待する作品はそうそうないですよ。
そうだね。
いやー、という感じなので来週、まあ、きっと来週も面白いんでしょう。その先の展開があったらいいなと期待して読んでいます。では続きまして、マッシュルの第29話内容としましては、ドットさんはマギアルプスの人と戦って痛めつけられてしまうんですが、友達のために、覚醒しまして強くなって戦いますという展開でした。
いやー、ラブちゃんは本当にお近づきになりたくないということを踏まえれば、可愛いっすねっていう。
ただ、四白眼で、私、可愛い、好きみたいなこと聞いてくるから、正直怖いですけどね。
ええー、まあ、いいじゃないですか。でも嫌いじゃない、そういうのっていうことですよっていう。
なるほど。
これは結構この辺、ドットさんとの気持ちわかるっていうか、初めてドットさんと意見あったって思ったよっていう。
なるほど。まあ、言動自体は、確かになんか、この危うさも含めて嫌いじゃないっていう感じはあるんですけどね。
うん。
ただ、この目つきがとにかく怖いんですよ。
ああ、そうですね。まあ実際ね、旗から見てる分には可愛いけど、まあ実際、知り合いになりたいかっていうのは絶対なりたくないからね。
うん、そうですね。っていうかなり危うさのあるところ、でもその危ういキャラクター、悪くて危ういキャラクターが、すごい可愛いこぶってる感じっていうのが、まあ僕的には気持ち悪さではありましたが、すごく印象的ではありましたよ。
うん、そうですね。まあキャラクターは当たったと思いますね。っていうか、今週はさ、ドットさんのこの覚醒具合、ちょっとこう、びっくりしたよねって。
そうですね。今まで散々魔法に関して才能、生まれ持った才能みたいなものが大、すごく大事である。その、日本戦の壁は越えられないみたいなことが大前提と示されてたんで、まあなるほど、そうなんだろうな。才能を越えられない。その越えられない枠の中でどう戦うんだろうなと思っていたら、全く別の方向からパワーアップしましたからね。
そんな戦闘民族いたんだみたいな。
そうですね。知らない設定出てきたっていう感じだったんで、逆にその手があったか。確かに、この国には古来からそういう手があったなってちょっとびっくりしましたよ。
いや、そうだね。俺もこのパターンは考えてなかったんで、逆にやられたわって感じでしたよ
。はいはいはい。いやー、なんか全然ありですよ、僕的には。
うん。いや、面白いと思いますね。ただ、こうなってくると本当にフィン君が本当にビビってるだけなんでね。 フィン君の活躍期待したいですけどね。
まあそうですね、フィン君。だから、今回の戦いの後でフィン君パートがあってもいいですし、もしくは今回のこの覚醒に伴う何らかのリスクとか、まあそのコストというか、負荷とか、そういうものがあるのかもしれませんから、そういうところをフィン君が補ってくれるのかもしれませんしね。
そうですね。
いろいろと活躍の展開は考えられるので、そういうのも楽しみにしてますよ。
はい。
では続きまして、灼熱の二雷家内の第9話、内容としましては、海のギャングの二人がやってきて、元レスリング57キロ級世界チャンピオンの磯山明夫さんに投げられたり、殴り飛ばしたりとかしているところに、サメさんが、止めに入って、ハンマーヘッドシャークのハンマーさんを、こう、叩き伏せますという展開でした。
いやもう、磯山明夫61歳かっこよかったっすね。
本当に、本当になんだこの展開と思いましたけどね。
本当だよ。いやーでもなんだろう、すごいですかね。この、覚えとけ、この島にモブなんていないんだっていうのはなんか今後に使われそうな伏線だよねっていう。
いや、いいセリフでしたよ。
うん。絶対モブ注目せざるを得ないじゃんっていう。
そうですね。いやーここに、だって普通に世界チャンピオンなんですよ。
そうだね。この、いい感じとタムラ節聞いてるなって思ったね。
本当に狂った世界観ですよね。
うん。
そして、本当に必要なのかどうなのかよくわかんない展開の応酬みたいな、この感じっていうのはもう、タムラ先生の魅力が詰まってますよ。
うん。そうですね。そして、まあ、今週本当に、あと、サメさんがかっこいいっていうね、回でしたね。
そうですね。まさかの、頭の中に納豆を探すという。
これもふざけてていいよね。
セリフで決め台詞として済ませるだけじゃないんですよ。本当に前髪の中を探るんですよ。うん、
そうだね。
いやー、とぼけてますよね。
とぼけてるねー。っていうか、チャコちゃん浮きすぎやろっていう。
どういうことですか？
なんだろう、この空気をさ、がっつり変えるじゃないですか、出てきた瞬間にって。
はいはいはい。
この身につけたっていうところのね、ちょっとこうだから、あ、ピンチだ、助けに行かなきゃっていう展開で別に主人公が、こうね、サメさんが活躍してもいいのにさ。
はいはいはい。
のり巻きおじさんって言って空気をがっつり変えるっていうね。
そうですね。
で、役所もチッって言っていう感じだしさ。このチャコちゃんのこの、やべえ、特になんか変な漫画の中でも特に浮いてる感じっていうのは、すごい面白いなって思ったんでね。
いや、確かに。そういう、その、展開とか場面とかに縛られない感じっていうのはいいですし、ある種、そのチャコちゃんの感じっていうのと、この現実世界、相手と結びつけてるのがサメさんっていう、この、何か、橋渡しの役割っていうのが、すごくいい感じの存在感を示してて好きですね。
そうですね。
いやー、しかし、チっていうチャコちゃん、本当に可愛かったですよ。
リアクションそれなのと思ったけど
ね。何か不敵な笑み。
うん。
いやー、大変、チャコちゃんの今後の活躍に期待させられる感じの展開でしたね。
そうですね。
では、続きましてが、破壊神マグちゃんの第10話内容としましては、レン君家で、レン君のお姉さんのリンさんが、マグちゃんの友達手帳に書き込んでくれました。一方、ナプタークさんがマグちゃんに罠を仕掛けてきたんですが、マグちゃんは分身を使うことによって見事に切り抜けて、ナプタークさんやっつけました。ナプタークさんは食堂で働きますという展開でした。
いやー、最初マグちゃんが自分の手を切った時はガチでビビったんだけど。
うん、そうですね。普通に、なんか、ナイフを使い損ねて切ってますからね。
そうだね。でも気にしなくて、その上で肉体は器に過ぎぬってなんか言ってるっていうね。
はいはい。
いや、このあたりは面白かったですね。
そうですね。まあ、ある種ギャグキャラなんだなっていう感じで納得しましたが、それがちゃんとキャラクター設定に反映されてましたからね。
うん、そうだね。そして、そこの手からね、まさかのこのミニマグちゃんが登場するっていうね。
はいはいはい。
いやー、ミニマグちゃん、クソ可愛かったっすね。
いや、本当に、いろんな可愛さに、こう、挑んできますね。
いや、ほんとそうですね。だから、毎週可愛いマグちゃんを、どんどん出してくるんでね。いや、もう、楽しくてしょうがないっすね、っていう。
いや、本当に。なので、それがちゃんと、破壊神らしい能力にちなんでいて、活躍をして、で、ナプタークさんがオチを持っていくという感じの、いやー、この形式がしっかり踏襲されてて、よかったですよ。いや、
よかったっすね。ほんと、ナプタークさん小物なんだよな。
今回惜しかったんですけどね。
惜しかったね。いちいちなんか撮ってるポーズが、なんだろう、可愛くはないんだけど面白いんだよね、ナプタークさんも。
まあそうですね、面白いですね。あの、お茶目ですね。
お茶目だね。だからほんとマグちゃんが可愛くてナプタークさんがこうお茶目っていう感じでね、だからすごいバランスが取れてるいい ギャグ漫画だよねってい
う。はいはい、確かに。この二人のキャラクターは全然こう、被ってないのは見事ですね。
うん。
で、ナフタークさんがそこからさらに食堂の店員、アルバイトという属性が残ってきましたから、うん、ここからどんどん庶民的になっていくのか、どうなるのか、こう、世間に、擦れていく感じだと思いますんで。いやー、ナフタークさんの今後の成長、活躍、大変楽しみですよ。
楽しいですね。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第172話、内容としましては、ナユキ君起きると布団の中で、アシュミー先輩が寝たりとかするな、毎日の中、アシュミー先輩とお祭りに行って、地元の住民と触れ合って認めてもらったりとかして、アシュミー先輩となんかキスするような流れになったけどしないっていう展開でした。
いやー、シマさん可愛いっすね。
そうですね。もう完全に可愛いですよね。
可愛いですね。うん、とっても可愛いと思うよって言って、こう、後ろに隠れるところとかも可愛いですねっていう。
そうですね。初登場、こう、田んぼで倒れそうになってる時っていうのは、それほど、この女性的な感じではなかったのが、もう完全に、そっちですね。
そっちですね。もうここにフミノちゃんがいたら、この、こいつ、また行きずりの女とフラグをつって、怒るシーンですよっていう。
確かに、そうですね。
そしてね、まあね、ちゃんとこのシモさんが、なんか、ね、二人の関係を疑って、ちょっと、やっぱりこれにね、関わってきて、波乱を起こしてくれそうな雰囲気なんでね、そこはすごい楽しみなんですよね。
はいはいはい。という形で、これ、成幸くんと、アシュミ先輩の間にあった過去、また、まだ語られていない何か、このルートのエピソード、特有のエピソードがありそうな感じですよね。
いや、そうだね。雰囲気的には、だから、アシュミ先輩が、まあ、どこのタイミングでキスしたかわかんないけど、キスして、で、ちょっとそれで、成幸の気持ちが動いてて、まあ勉強もして合格発表も見て、でその後なんか告白っぽいことやろうとしてるっていう感じだったしねっていう。
ああ、なるほど。いや、ますます成幸くんがよくわかんなくなってきますね。
いや、そうだね。だから、まあ成幸くんもわかんないし、本当他のウルカちゃんとかどうなったのってのは、まだ気になり続けてるし、アシュミ先輩も、この流れでなんで、むしろなんかアスミ先輩が振ったくらいのノリじゃないですか、この流れだと。
そうですよね。
だからちょっと、いや、あれだけ弱くしといて振るのはちょっとアスミ先輩、良くなくないですかみたいな。
なんかあったんですよ、事情が。
うん。っていうところもちょっと気になるし。まあまあ、だから、まあ、それは本当ネタバラシを全部見てから判断したいと思いますんでね。
そうですね。一旦、ここで、この謎多い二人の回想っていうのに対して、視点キャラ、第三者の視点キャラの島さんが現れたんで、まあ読者的にはやっぱ島さんの肩に乗っかって、この二人の過去に探りを入れるしかないですよね。
そうだね。
という感じなので、なかなか複雑な、最初から島さん視点でお話始まってもよかったのかもしれませんけどね。
うん。
という感じだったりするので、まあ果たして、成幸くんとアシュミー先輩、逆に朝起きたら、こう、布団の上にアシュミー先輩いるんですよ。寝てるんですよ。
付き合ってないのって。
もうなんか本当に一体この状態までは OK だけどでもキスはダメみたいな、この二人の何がそう引っかかってるのか、まあ気にはなってますよ。
まあそうですね。
なので早く結ばれてほしいと、もう早くとっとと結ばれろよって思ってますよ。
そうですね。
という感じなので、結ばれるのが楽しみです。では続きまして、アグラビティボーイズの第34話、内容としましては、アグラビティボーイズの一同は、ペットを保護して、というか動物保護したんでペットにして、野生に帰れそうとして帰ったと思って悲しがってたんですが、やっぱり帰ってなかったです。飼います、名前つけますという展開でした。
ああ、カワウソ可愛いっすね。
そうですね。動きは可愛かったですね。この輪郭はちょっと違和感がありましたけどね。
そうね、このほっぺ袋みたいなやつね。
そうですね。
まあまあでもなんだろう。まあイメージ的にはやっぱカワウソなんでね。僕はもう獣フレンズのコツメカワウソ、そういうものもあるのかって思って。ね。で、その後動物園で見て、あ、カワウソめっちゃ可愛いやんけって、カワウソの可愛さに目覚めた男なんで。
はいはい。
だからこいつはすごい可愛いなって思いながら読んでましたね。
まあそうですね。実際今回のこのキャラクターに関してはデフォルメされた動向じゃなくて本当に実際の動物の可愛さをかなりちゃんと描いてる感じがしますよね。
そうだね。
当然漫画的なデフォルメはありますが、これまでに出てきた他のキャラクターとか、まあ動物とかに比べると全然もっと現実よりの本当の動物の可愛さそのものをきちんと描いてる感じの可愛さが十分に込められてました。
そして、まあ、あとは本当に、途中まで、アライグマラスカル展開やんけって思いながら見てましたけど
、はい、
そこに対してサガが昔好きだったアニメにこんなシーンあった気するわって、ちゃんと自分で言及したの、俺結構好きだったんですよね。
ああ、まあ、まあまあまあ、当然こいつら分かってやってるんだろうなと思ってましたから。
うん。
まあ、だよなっていう感じでしたけどね。
そうだね。まあ、ラスカルはね、最終回、帰ってこないけどね、森から。
そうですね。
いやー、でも帰ってきてくれてよかったって、もうゲラルトが悲しすぎてましたからねっていう。
そうですね。ある種今回他のキャラクターに関しては、なんかペットあるあるに近いものがあるんで、特別おかしなことはしてないんですよね。
そうだね。
こいつらの僕はもっと変態、頭のおかしいところ、男子乗りでやらかしてしまうところっていうのがすごい好きなんですが、今回その点、みんな、ペットに対する普通のあるあるをやってる感じでぶっ飛んだところがない中、一応、ゲラルトのメガネネタに関してだけは、やっぱりちょっと頭がおかしかったですからね。
うん。
今週一番頑張ってますよ、ゲラルトが。
そうですね。安定のゲラルト落ちということでね。
そうですね。いやー、ゲラルトのメガネがうどんじゃなくてよかったですね。
うどんだったら食われてますからですね。
食われてましたからね、っていう感じだったので、まあ、新キャラクター、ペットが参加したんで、果たしてお話がどう広がっていくのか、もう変身とか、なんか、すごい能力持っててもいいですよ。
いや、そうですね。
アルファジャンブローの生物ですから。うん、未知の生物ですから。
うん、
何か、すごいとんでもない能力があったらいいなと思いますよ。女体化とかあったらいいなと思いますよ。
それはさすがにやりすぎじゃない？
では、続きましてが、ヨザクラさんちの大作戦の第49話、内容としましては、京一郎さん、父親のところに行って、指輪返せって言って、どうも父親は、太陽君を親心で強くしようとしていたらしいです。結局、京一郎さんは叶いませんが、指輪は取り戻しました。太陽君にもちょっと優しいみたいですという展開でした。
お父さん。さんは悪役かと思った味方なのか敵なのかよく分かんなかったですね
いやこれ本当なんじゃないですか、本当に親心として太陽君を強くしたくて全部仕組んだんじゃないですか。
なかなか無茶するねこいつ。
そうですね、タンポポすらもいいように操って太陽君を強くしようとしたんじゃないですかね。
うん、いやー、まあ、確かにね、それが真実な気もするけど、だから敵ムーブもやっぱしてるし、ちょっとまだ難しいキャラだなって思ってるんだよね。
まあみんなそんな命の危険、失敗して死ぬ危険性があってまで太陽君を強くする必要はないと思ってるか、思ってますからね、家族たちはみんな。
うん。
それを、いやまあ死ぬ可能性はあるけどなのか、いやきっと死なないよなのかわかりませんが、ある種やっぱクレイジーな選択肢であることは間違いないですよね。
そうだね。
その危険、命の危険を顧みずに強くしてあげようと思ってる親心。という感じなので、まあ今後もこの調子で太陽君に試練を課そう。太陽君を思ってのこととはいえ何か強くしようと殺しに来るんであれば、まあ敵は敵ですよね。
そうだね。まあというわけでなかなかこうシリアスで、まあ魅力的なキャラ来たと思ったんでね。
はい、は
い。いや、良かったなって思いつつ、そしてそのシリアスさをね、最後まで継続せずに、最後は、うつみちゃん、ジャイアンを持っていくところは、さすが、ゴンダイラ先生だと思いましたねって。
そうですね。そこのノリに戻ってくるのは良かったですし、そこにちゃんと、その、殴って解決ではなく、うつみちゃんの技で解決したっていうことに、京一郎さんの優しさを感じ取って指摘して、オチに持っていくっていう流れが、やっぱり、この作品、うつみちゃんと太陽くんのイチャイチャの次には、お兄さんと太陽くんのイチャイチャが見どころですからね。
まあ、イチャイチャと言っているのか分かんないけど、まあそうですね。
いやちゃんとそこに配慮したというか、ちゃんとそこが描かれてていいなと思いましたよ。
え、そうですね。なんで本当に、いや、今回この夜桜家襲撃編はね、本当、すごい良かったシリーズだったよねっていう。
いや確かに、すごい読みどころも多かったですし、お話、縦軸としてのお話もすごく動きましたし、太陽君もかっこよかったですし、家族の絆がほんわかしましたし、いやちゃんと、こう気象転結、抑えの効いてるところとか盛り上がるところとかしっかりあるいいシリーズでしたよ。
そうですね。なんで本当これからの新展開も楽しみですね。
は
い、
では続きまして森林王者森キングの第18話、内容としましては相川さんちにおじいちゃんたちがやってきて森キングの存在にドン引きするんですが、最後は受け入れてくれましたという展開でした。
冷蔵庫を開けて大量の昆虫ゼリーは面白かったですね。
いやーこれこそ狂気ですよね。
そうだね。そして床下に秘密基地っていうね。
はいはいはい。
いやー、でもこの辺のネタは結構好きでしたね。
そうですね。いや、昆虫ゼリーに関しては、いや、だって人間の食べ物との比率がおかしいじゃないですか。
おかしいね。
もう森キングのために9割使ってるじゃないですか、冷蔵庫。
うん。
これが、まあ、狂気を感じさせてよかったですね、確かに。
そうだね。そして、結構今週ちょっと思ったのは、おじいちゃんとかがね、この、心配するところというのは、結構、しょうこちゃんの恋人として勘違いして、いろいろ、こう、ね、なんか、ドタバタすんのかなって思ったら、翔太くんの、ペットとして、そこをすごい、中心に据えるっていうのは、結構俺だから意外だったんだよね。
ああ、確かに、そうですね。まあ、この作品的には、その森キングがペット、頭おかしい、どういうことみたいな展開は、もうすでに何回かやってるところですからね。
うん。
翔子ちゃんがやって、お父さんがやって、そして今回またおじいちゃんがっていう感じで、結構繰り返してるネタなので、どちらかというと、翔子ちゃんに、その娘婿として、翔子ちゃんの娘婿として認める、認めん、どういうことだ、頭がおかしい、娘が心配だ、孫が心配だ、っていう感じの展開にした方が、ちょっとこれまでの展開との差別化はできたかもしれませんね。
そう、ちょっと思ったんですよね。まあ主役はね、翔太くんなんですけどね。
はいはい。まあ、実際はでも、主役、翔子ちゃん寄りですけどね。主役どっちかというと翔子ちゃん寄りで、やっぱ翔子ちゃんが視点キャラで主役は森キングっていう感じなんだと思いますけどね。
なるほどね。まあまあ、どうなんですかね。これから翔太くんをどんどん押していくつもりなんですかね、長谷川先生は。
まあ、確かにそうですね。今回のお話の中で一番情報として大きかったのは、翔太くんが子供の頃体力がなくて、牛が捕まえられず、悔しがっていた。まあ、子供の頃というか、今もそうだったのかもしれませんが。すごい、ある種、狂気の昆虫博士少年という、もう虫に取り憑かれてる少年だと思ってましたが、こんな普通に子供らしい一面があるっていうのはびっくりしましたよ。
そうですね。
そういった点で、それを示されたことによって、本当に狂気のキャラクターだと思っていた翔太くんに、ちょっと、深みというか、奥行きが生まれた感じはありましたね。
そうですね。
という感じなので、まあ、そっち方面、いい話に広げてもいいですし、まあ、おじいちゃん、とりあえず、全部解決はしたんですかね、今回。
したんじゃないですかね。うん、
もう、あんまり今後やることないですよね。
やることないね。まあ、あとは早く、5人目の王を出してくださいよって感じですね。
まあ、そうですね。なので、まあ、いろんな方向性でできるお話をやってるとは思いますが、まあ、大きく分かりやすい筋立てですとか、まあ、長編エピソードがそろそろ始まってもいいんだよと思っています。では、最後、目視コメント、新連載、高校生家族、中間亮先生、久々の連載で緊張気味です。池田さん、3年半ありがとう。頼富さん、よろしく。ということで、前回の連載が2017年頃なんで、まあまあ、3年半。磯部の最後の方からの担当さんみたいですね。
そうですね。まあ、連載が立ち上がったところで担当交代だったみたいですね。
はいはいはい。いやー、という感じなので、なかなか連載で読者に対する挨拶よりも、その担当さんに関するコメントをするっていう、このベテラン感すごいですね。
そうね。まあもうベテランですからね。
そうですね。1話から担当さんにへの挨拶っていう、なかなか、中間亮先生の格を感じさせるコメントでした。
あとはワンピースの小田先生。嵐に再びお会いしました。相変わらずなんて壁のない話しやすい人たちなんだろうっていうことで。
はいはい。
なんか嵐の番組でね、小田先生ゲストで出てたんですよね。
はいはい、見たいですね。
見ましたね。見てましたよ。
なんか
結構面白い話たくさん聞けて、小田先生が選ぶ、ね、すごい好きなシーンベスト3とか発表されたりしてましたし。
ほうほうほう。
ちなみに1位は和の国のオープニングって言ってましたけどね。
最近。結構最近って言ってももう何年か前なんですよね、きっと。
うん。
なるほど。まあ、あれは結構こだわりのシーンだった感じがしますからね。
うん。2位が、コーティングするところで、ロビンがこれぬるい、ぬるぬるするわねっていうところっていう。
意外なところ起きましたね。
そうですね。で、3位が、空島編のラストの宴のところっていうね、キャンプファイアするところっていう。
へぇ、宴の中でも特にあそこなんですね。
そうだね。あそこはもう最初からこのなんか、影で宴のを表現するみたいなのが最初に浮かんでて、で、それをほんと書きたかったから、そこにたどり着けてよかったっていう話をしてましたね。
へぇ、いや、読者サイドからの視点とか全然違ってますね。
いや、そうなんだよね。だから、その辺すごい面白かったし、まあ、嵐と絡んだ時にね、その嵐とのコラボイラストのここが大変だったとかっていう話とか。
はいはいはい。
あとは、小田先生が選ぶ天才ベスト3とか。1位がめちゃめちゃ意外でさ、まあ、鳥山明先生とかもう、 いっぱい語ってるから、
はいはい、
その辺はもう語らないことにするって言って、1位に選んだのが、
はい、
霜降り明星のセイヤっていうね。
あー。まあ、やっぱノンジャンルでってことですもんね。
そうだね。そこですかって言って。いやー、まあ、あの人やらかしたんですけども、つって言って。
そうですね。
うん、その後、ラジオを聞いてたら、はいはい、ずっとこう、ギャグ喋りまくってて、あ、この人天才なんだって思ったって。すごい印象に残ったっていう話をしてて。いやー、小田先生はノンジャンルでいろんなとこ見て、すごい独自の判断するんだなっていうのは面白かったね。
いやー、まあ、確かに、アンテナが立ってる人なのは間違いないですよ。
うん。という、だから他にも結構いろんな話があって、なかなか本当濃かったですね。
はいはい。なるほど。あとはドクターストーンの稲垣先生、水上飛行機案もありましたが、実際空中戦で不利ということでこうなりました。ということで、暗闇の豚は不利だったんですね。
ああ、なるほど。つまりそれはスペックが違うってことですか？
おそらく、その船、水上に浮くような設備、装備のことを考えると、それが飛行のためには不利になるというか、うん、やっぱり空中で旋回能力が落ちるんじゃないですかね。
なるほどね。だから、まあそこはなしにして、まあ同じ性能の飛行機にしたっていうことですね。
まあちゃんと滑走路でカタパルトで飛び立つってことによって、まあ発着陸に関しては不便になるけれど、空中戦性能に関しては上がるということですね。
うん、うん、うん。すごい考察してますね。
いやー、だからちゃんとその辺も全部検討した上でやってるんだな、なるほどなっていう、その作品世界のバックボーン、奥深さを感じさせるようなコメントでした。あと、特に何か言いたいわけではないんですが、チェンソーマン藤本先生のコメント、アイスを2つ食べました。夏はいくらでも食べていいので、夏はいい。っていうのはなんか、特に言うことはないんですが、何か違和感がすごいんですよね。
何ですか、それは。
いや、こう内容に全然ちなんでないのもそうですし、何かアイスを2つ食べるっていうので、先週の牧間さんをちょっと思い出したりもしましたし。
なるほど、そのアイスは誰の分なんですかっていうね。
あと、夏はいくらでも食べていいので、夏はいいっていうこの頭の悪い発言をあえてしてる感じっていうのが、なんか、すっとぼけてる感じもしますし。
うん。
意図的な頭悪い発言のような感じもしますし。なんか違和感がすごいんですよね。
なるほどね。まあ、実はこれは伏線なのかもしれませんかね、来週の。
そうですね。意外ともう本当に何か意味があるのかもしれません。あと、僕とロボコ宮崎先生、ゆくゆくは本格ロボットアクション漫画に、無理ですね。なんかごめんなさいっていう。ゆくゆくは本格ロボットアクション漫画にしたいって第一話で宣言してたんですけどね。
そうなのね。
コメントで。諦めちゃったんですね、うん。
いや、そうですね。別にまだいけると思いますよ。ジャンプですからね。
いや、今週だいぶ寄ってたと思いますけどね。本格ロボットアクション漫画に。
うん。
兵器として。
そうだね。タッチポーズもかっこよかったしね。
まあ、そんなこと言ったら埋められちゃうんですが。といった感じで。では。来週から、新年祭もう一つ始まります。課外開発巨星新星巨弾流星群新年祭4連弾第4弾大好評を得た読み切り制約の赤から連載に繋ぐ絆の物語表紙&関東から54ページ僕らの決命かかずかず先生少年の前に血をすする化け物駆けつけたのはという内容のようです。
おお、なるほどね。これはもうあれですね。対マグちゃん連載ですねっていう。
それはどの点からですか？
いや、もうだって、決命ですよって。破滅史と決命の書じゃないですかっていう。
ああ、確かに。僕らの決命。どっちがより多くの決命史を手に入れられるかの戦いですね、これは。
いや、そうだと思いますね。楽しみですね。
いや、本当に、バチバチですね、ジャンプは。
うん。
あとはセンターカラーが、明日の夜の商用性編第2期御礼センターから僕たちは勉強はできない。ということで、ここでセンターカラーとなりました、僕編。
そうですね。まあ、カラー絶対欲しかったんでね、アシミ先輩の分も
ですね。アシミ先輩編に入ってからなかなかカラーなかったんですが、来週センターカラーです。あとは、絶好調、家族、高校ギャグ、新年祭第2回センターカラー11ページ、高校生家族。センターカラー11ページには掲載なんですかね、来週。
どうなんですかね、もしかしたらそれで終わりになるかもしれませんね、11ページで。
11ページのみの可能性ありますよね。
うん。
うん、どういう連載形式にしていくのか気になります。あとは、バーサス、大沢原一家、超佳境センターから着熱の二雷家内という、佳境に入ったんですね。
まあまあまあ、ハンマさんが死んで、次のキャラで、カジさんですからね。
佳
境ですよっていう、
はい。なるほど。あとはシリーズ連載最終話、特大センターから55ページ、マンザビッチ。ということで、来週シリーズ連載最終話です。
いや、本当に終われるんですかね。
いやー、本当にどういうまとめになるのか、あと1話でまとめ、うん、大変楽しみです。ということで、先週の動画コメントいただきましたのが、タイムパラドックスゴーストライターのツイートの方には、クロウサさんとシーラノさん、お二人からコメント、あ、お二人から広告いただきました。で、本編の方は、お二人、クロウサさん、シーラノさんのほか、サツアスさんと、トモヒテさんから広告いただきました。大変ありがとうございます。という形で、では来週41号が9月14日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。